市民クラブの須藤京子でございます。通告に従いまして一般質問を行います。はじめは第三セクター等への関与に関する指針の策定についてであります。牛久市には出資比率が 49.9% の牛久都市開発株式会社、出資比率 100% のグリーンファーム株式会社、99.97% の牛久社と株式会社と3社の第三セクターが設立されております。令和2年度の経営状態につきましては、すでにグリーンファーム株式会社と牛久社と株式会社の報告が議会で議会に提出され、その経営状況を見てみますと、2社は金額の差はありますが赤字経営となっております。牛久都市開発株式会社については株主総会後に提出される予定となっておりますが、やはり厳しい経営状況が予測されます。それぞれ公共性公益性の観点から設立された第三セクターではありますから、もともとどこまで収益性が上げられるか楽観視できない中での設立であったことは否めませんが、このコロナ禍において経営状況は一段と厳しさを増しております。こうした状況下においては、行政はこれら第三セクターにどう関与していけばよいのか、きちんと向き合っていかなければならないと思い、今回質問する次第でございます。なお今回の質問では第三セクター等といたしました。これは今後公益財団法人の設立が再提案されるかもしれないとのもと、あえて等を加えました。もちろん公共団体が設立した財団法人も第三セクターと称されることは承知しておりますが、現在の会社法人の形とは別の組織運営体制であることから、あえて等の表記をさせていただきました。まずは市の施策展開における第三セクターの果たす役割と行政関与の在り方についてであります。第三セクターはそれぞれ市の施策展開に必要な組織として設立されたわけですが、その果たすべき役割を市はどのような形でそれぞれの経営方針の中に反映させ、財政状況をチェックし健全な経営状況となるべく関与していくのか、採算性が見込めない状況の中での財政支援の是非をどう判断するのか、市の見解を伺います。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、お答えいたします。総務省は平成26年、地方公共団体に対して関係を有する第三セクター等について自らの判断と責任において徹底した効率化経営健全化を促すため、第三セクター等の経営健全化等に関する指針を発出しております。指針では地方公共団体は第三セクター等の健全な経営が維持されるよう適切な関与が必要であると示されています。一つ目として、第三セクター等の現在または将来の経営状況や資産債務の状況について適切に把握を行うことが必要であるとしています。把握したこれらの状況に基づき、定期的に第三セクター等が行う事業の公共性、公益性、採算性及び将来見通し等を十分に精査することとしています。2つ目は、議会への説明と住民への情報公開として、第三セクター等の財務書類などの報告公表を行い、理解を得ることが必要であると述べています。3番目として、地方公共団体からは独立した事業主体である第三セクターの経営者は経営責任と徹底した効率化を認識しなければならず、その職責にふさわしい人材を待てること。4番目には、 公的な財政支援の考え方が示されています。第三セクター等は原則として経営は自助努力により行われるべきであるが、基本的に公共性・公益性の高い事業を行う法人であり、自らの収入を充てることが適当でない経費や最大限の経営努力をしてもなお自らの収入だけでは客観的に困難と認められる経費については、地方公共団体が公的支援を行うこともやむを得ないと考えられるとしています。そして損失補填や債務保証は行うべきではないことが示されています。牛久市といたしましても現在この指針に沿った関与を行っているところでございます。
須藤京子議員。
まあ、予想していたご答弁ではございますが、この内容は、まあ、総務省の示した指針から一本も出ない内容でありまして、今さまざまな局面で崖っぷちに立っている各社の状況を前に、この方針を貫くことができるのですかと改めて問わざるを得ません。市の施策展開に必要な組織体として設立した株式会社に対するの市の責任とは何か、公的財政支援の考え方は総務省の指針でも示されておりますけれども、現在の各社に対しどういう状況になったときにどう決断するのか再度伺います。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、ただいまの質問にお答えいたします。市が、第三セクターとして、3つの株式会社を設立した目的がそれぞれ、あるかと思います。牛久都市株式会社については、エスカート牛久ビルの管理運営を行うとともに、まちづくり会社として牛久市の活性化を図ること、グリーンファーム株式会社は耕作放棄地の活用と農業後継者育成、牛久社頭株式会社は重要文化財の管理、保護と運用であるかと思います。これらの目的達成のため3社は、事業を行っており、市は、設立者として、の責任、出資者としての責任を全うしなければならないと考えています。3団体は現在それぞれ厳しい状況の中で経営努力を重ねてまいりましたが、天候不順による収穫減、そしてコロナ禍による影響で赤字であることは全員協議会の方で報告をさせていただいた通りでございます。しかし牛久都市開発の今期の決算については黒字の見込みであるということも聞いております。いずれにしても赤字補填は基本的に行わないことなどが、総務省の指針で謳われておりますので、現状ではこの方針に従って、判断をしてまいりたいと考えています。
須藤京子議員。
まあ、ここで家庭の話をしてこれ以上厳しい、まあ牛久社と株式会社などはまだまだコロナ禍の影響を受けているということで、ますます、ますますというかまだまだ厳しい状況に置かれ、これは経営状況を根底から揺るがす、ことにつながると思います。資本、最初のうちはまだ資本金を取り崩す中で資金を回していくということもできると思います。それもいずれそれでは回っていかない時が来る、その時に赤字補填はしないという方針を示されているわけですけれども、ではこの設立した時の市の責任を市はどう果たしたのかというのが一方で問われてくると思うのですが、それはその時になって初めて改めて考えていくのか、今後の経営状況を見ながらやっていくのか、 まあ、これは家庭の話になりますから返答は難しいのかもしれませんけれども、副市長いかがお考えでしょうか。
滝本正治副市長。
お答えいたしたいと思います。確かに牛久シャトー、今牛久シャトーのお話が出ておりますので、牛久シャトーに関して、ね、お答えさせていただきますけれども、まあ、私もおっしゃるようにコロナの影響、まさしく全国的な影響の中にあるコロナですね、それを与えているコロナですね、そのコロナの影響を受けて牛久シャトー株式会社も大きな打撃を受けているという状況です。で、まあ、公的支援の話を申し上げますと、公的支援につきましては、まあ、第三セクターと意味合い、今根本的な意味合いからいきますと、公的な部分があるということで、それをなんとか維持していきたいということでの設立をしたわけでございますので、その公的部分については、これは支援というのは可能性大いにあると思います。公的部分の維持管理のための支援というのは大いにあると思います。でその手法は、まあ、様々あると思います。お金をそのまま補助金として出すとか、まあ、出資ができればそれを出資して補っていくとか、あるいは貸付金とか貸付金とかいろいろ、あるいは株式会社自体がお金を借りるというようなことが想定されます。で、そういったことあらゆる手段を講じても立ち行かなくなるということは当然想定はされます。想定ですけれども、想定されます。その際に、そのお金、手段としては支援金として補助金を出すというのが、まあ、即効性のある手段だと思います。でその時に貸付金にもそうですけれども、議会の皆様の同意がなければできない、これはもう分かりきったことですので、それを求めていくことになるわけですけれども、それが得られないような時には、もう会社は経営を継続するということで、川口社長以下一生懸命頑張ってるんですけれども、やることをやって立ち行かなくなった場合には、もう会社は倒産せざるを得ないというような状況です。そうすると、社頭は返還する、もともと市の所有でも何でもなくて大江のホールディングスの所有ですので、所有者に変えると。でその後の状況はどうなるかわからないというような状況になっていくということになるんだろうと思っています。ですけれども、そうならないために、まあ、いろいろな資金を投入しようということで、いろいろ動いていますけれども、まあ、それがどうなるかということでございます。以上です。
須藤京子議員。
議会に対しては、牛久都市株式会社の、4億円の貸付という、議会の、決断というか、そこを迫るような場面がかつてございました。それはこれまで順調だと思われていたエスカード牛久ビルの経営が、泉屋、当時の泉屋さんの撤退ということで、一気に局面に立たされたわけですね。そうしたことというのは、まあ、場面が違いますから、シャトーとはまた条件は違うというふうには思いますけれども、その災害的な経営困難に陥ったというこのコロナ、これもやはり、大きな影響を牛久市にも与えるというふうに思います。そのことをやはり、その、いわゆるその時点になった時に議会に求めて、これを通さなければもう会社は潰れるんですよというような説明の時にまで説明しないという体制はお考えいただければというふうに思います。それでは、次の質問でございますが、第三セクター等の経営健全自立経営に向けた行政関与指針の策定について質問をいたします。 ただいまは第三セクターへの行政の関与はどうあるべきかについて市の基本的見解について質問をいたしましたが、ここではそれを一歩進め第三セクター等の経営健全自立経営に向けた支援のため出資比率や経営形態等を踏まえた適切な指導監督要請等の関与指針を定めることについて市の見解を伺うものであります。市は行政機能を補完代行する役割を託し第三セクターを設立した立場から株式会社という経営形態の中で健全な法人経営を行っているかどうかの検証を行っていくべきであり評価指標を示すなど客観的知見に基づいた判断指針をあらかじめ想定していくべきではないかという思いからこの質問に至った次第であります。市が市民の税金を使って設立した株式会社場合によっては再度税金を投入せざるを得ない状況に陥るかもしれません。その時市民に納得のいく説明ができるようにするためにも行政関与指針の策定は必要ではないかと考えますがいかがでしょうか。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、第三セクター等の事業の委員、採算性および、事業手法を検討し人的関与財政的関与情報公開などに対する指針を設けている自治体も見受けられます。中には、秋田県横手市のように、安全性収益性生産性自立性の4分野に分けて明確に評価基準を数値で設けているところもございます。指針を策定しております自治体の状況を見ますと合併により同じ目的の第三セクターが複数あるところや第三セクターに自治体が赤字補填を続けているなど自治体財政を圧迫する要因を複合している団体がそれらを解消する方向性として指針を定めているようでございます。牛久市といたしましても現在出資している3団体の第三セクターについて将来を見極めながら市の関与に関する総合的な指針を定めることの是非について前向きに調査検討していきたいと考えております。
須藤京子議員。
それではこの項の最後に第三セクター等の等にあたる部分について言及したいと思います。現在市は社会福祉法人である牛久市社会福祉協議会に運営費補助として3000万円を支出しております。今後公益財団法人が設立されたとしたらその後の運営には市はどのように関わっていくのでしょうか。会社法人の運営とは区分されるものではありますがどういう施策展開の下での支出であるのか収益性が見込めない事業主体への財政支出はどこまでなのかも明らかにしておく必要があると思います。また公益財団法人の設立には現在会長に牛久市長が就任している社会福祉協議会のような組織体制を作っていくのか議会が支出を認めなかった事案ですからご答弁はいただきませんけれども今後十分な説明が必要であると申し上げこの質問を終わります。それでは次に、コロナ禍における子ども子育て支援について質問いたします。新型コロナウイルス感染症の拡大は子どもや子育て家庭にさまざまな問題を生じさせ孤立を心配する声も高くなっています。そこで今回はコロナ禍で影響を受けている子ども子育て支援のうち2点について質問したいと思います。まずは地域における子ども子育て支援策やネットワーク事業などについてコロナ禍の現状その中での課題とそれにどう対応してきたのかについて伺います。令和2年度は国の緊急事態宣言の発出や茨城県の感染拡大市町村の指定などにより外出自粛が求められ 市の公共施設はたびたび閉鎖され、子どもたちは家に閉じこもらざるを得ない状況に置かれました。緊急事態下では子どもや子育て家庭への支援は不要不急とみなされたのでしょうか。保育園は開園していても、子育てサロンなどは当たり前のように閉鎖されました。子どもの遊びは大抵密で、遊びの場面で密を避けることは困難ではありますが、子どもは遊びを通して人と関わり成長していくものであり、子どもの遊びの場の確保は重要であると考えます。地域子育て支援拠点事業や公立保育園の子育て支援、子育て広場などの現場はどのような状況であったのでしょうか。施設が閉鎖されていた期間に行っていたことは何なのでしょうか。また育児サークルや母親クラブ、子育て支援団体は市民の協力理解のもとで実施されていることから、より一層厳しい判断困難さを抱えておられたのではないかと推察いたしますが、どういう状況に置かれていたのでしょうか。伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、昨年からの新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、国による緊急事態宣言や茨城県による感染拡大市町村の指定等により、予定されていた地域の子育て支援活動の多くが中止や延期となりました。市内保育園での子育て支援事業については、開催日数を縮小したため参加人数は減少しています。一方で電話等の育児相談は令和元年度は255件、令和2年度は240件と大きな変動はありませんでした。保育園には保育を必要としている方に保育を提供するという役割があり、コロナ禍であっても園での感染予防対策を徹底し、保育の提供を継続しております。保護者との直接の対話は最小限となっておりますが、子どもの様子に十分注意を払い、お便りや連絡帳を活用し状況把握に努め、登園自粛に協力している家庭においても電話相談等で対応を行いました。感染拡大状況により保育園の開放や行事などの地域子育て支援が実施困難な場合もありましたが、引き続き情報提供を行い、今後も支援の場として活用していけるよう努めてまいります。また牛久市子育て広場におきましては、国や茨城県による不要不急の外出自粛要請期間は広場を休館し、開館時は予約制で時間や人数制限を行うなどの感染拡大防止対策を講じて実施しております。子育て広場につきましては、感染予防対策として自動水栓の設置や消毒が可能な床材への変更など、開館時に安心して利用できるよう改修工事を行いました。閉館や利用制限により、従来の子育て広場が提供してきた親子での遊びの場や子育て支援に関する情報発信、子育て相談、保護者同士の交流等の子育て支援サービスが十分に実施できていないことが課題となっております。今年度からの新しい取り組みとして、自宅にいながらもオンラインで子育て広場とつながり、子育てに関する支援が受けられるサービスの提供を計画しております。具体的には、親子が自宅で一緒にできる遊びの紹介や子育て支援に関する情報発信、子育てに関する相談を計画しており、7月より順次実施する予定です。以上です。
須藤京子議員。
コロナ禍においては、子どもを連れて歩いているだけで批判の目を向けられたり、時に心ない言葉を浴びせられたり、子どもや親に対する周囲の視線は 厳しいものがあったとの話を伺いました。そうした状況下で子育て支援活動をしている方からは、少しでも子育て家庭に寄り添った活動をしていきたいけれども、ソーシャルディスタンスと支援の在り方の間で大変悩んだとのお話を伺いました。医師としては社会資源を活用できない状況をどう認識しているのか、またどのような支援を行ってきたのか、これは、先ほどの質問の中でご答弁がありませんので改めて伺います。
内藤幸恵保健福祉 部長。
市といたしましては、社会資源を利用できない状況が続くことで、子育て世帯が孤立化し、子育てに関する負担や不安が増えることを懸念しております。そうした中で、子育て広場におきましては、子育て広場の利用の方に閉館に伴うご連絡をした際には、閉館中も子育て広場には子育てアドバイザーが常駐しており、相談や問い合わせには対応させていただくことをご案内いたしました。で、子育てに関する問い合わせが相談があった場合には、電話でその方と対応をしてまいりました。また子育て広場の休館中に予約をキャンセルしていただいたご家庭については、子育てアドバイザーからメッセージカード、それと自宅で親子で遊べる手作りの工作キットですね、季節に合わせて雪だるまの製作キットとか鬼のお面のキット、そういったものを郵送いたしまして、自宅での遊びが楽しめるような工夫と支援を行っております。以上です。
須藤京子議員。
昨年12月4日の NHK 首都圏ネットワークでは、コロナで極限子育て世代が孤立するのタイトルで特集が組まれていました。番組の中では、外出自粛の影響でママ友が作れない、ママ友と会えず育児の悩みが共有できない、子供と過ごす時間が増えイライラしてしまって手を挙げてしまうこともあるというような切実な声が紹介され、専門家はたった1時間でもこうした児童館、子育て広場が開館していると安心感につながる、ぜひ一斉閉鎖はしないでほしいと指摘しておらっしゃ いらっしゃいました。牛久市の中でもさまざまな、いわゆるハード面での、コロナ対策プラス一人一人のソーシャルな希望に寄り添う、先ほどご答弁の中で7月からオンラインによる子育て支援の、体制を作るというふうにおっしゃっておられましたので、ぜひそうしたところを充実させ、子育て家庭への支援につなげていただきたいというふうに思います。それでは、次に、子どもの権利を尊重する支援の充実について、具体的にはコロナ禍で経済的困窮や孤立を深める家庭に対する貧困、虐待防止対策に関し、その現状と課題、解決策について質問いたします。子どもの権利を尊重する支援の充実については、第2期牛久市子ども子育て支援事業計画の基本目標6に4施策が挙げられ、一人親家庭への支援や児童虐待防止対策、子どもの貧困対策等の充実が明記されております。このコロナ禍において子どもの置かれている環境はそれぞれの家庭のありように大きく影響を受け、厳しさを増していると言われております。令和2年11月に実施された厚生労働省子ども家庭局が行った新型コロナウイルス感染症の一人親家庭への影響に関する緊急調査によれば、 年末に向けての暮らし向きが苦しい。直近1ヶ月間に必要とする食料が買えない経験があったと回答した一人親世帯が、一人親世帯以外の世帯と比べて 10% 程度高く、また貯蓄は一切ない、あるいは50万円未満という一人親世帯が、一人親世帯以外の世帯と比べて 10% 以上高い状況であることも報告され、一人親世帯の依然として厳しい生活実態が浮かび上がっています。また厚労省はコロナ禍における子育て支援の重要な課題として児童虐待防止対策を挙げています。コロナ禍で地域における子どもの見守り機会が減少し、児童虐待のリスクが高まっていることから、市町村の要保護児童対策地域協議会が中核となって、さまざまな地域ネットワークを総動員し、支援ニーズの高い子ども等を見守り、必要な支援につなげる体制の強化を訴え、また未就園児については母子保健施策等の必要な支援につなげるため取り組み強化の必要性を述べています。そのため支援対象児童等見守り強化事業については安定的実施に向け引き続き財政支援を行うともされています。牛久市における子どもとその家庭の現状と課題、その対応策について伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、牛久市の家庭児童相談室における相談実績は、令和元年度の実人数は693人、令和2年度が673人と大きな変化はありませんでした。一方で延べ対応件数は令和元年度3843件、令和2年度4766件と約920件増加しております。主な相談内容としては、児童虐待に関する相談や保護者が養育に困難を感じている相談、多子世帯の生活面の相談、コロナ禍における先の見えない不安や収入の減少による不安を抱える家族からの相談もありました。これらの相談には、集中的あるいは長期的に複数回の対応が必要であったため、対応延べ件数が大きく増加いたしました。新型コロナウイルス感染症拡大により、子どもや保護者のみでなく子どもに関わる関係機関も休業や活動自粛等の影響を受けておりましたが、連絡等により情報共有を密に行う等の対策を行いました。また子ども家庭課におきましても、緊急性のない家庭訪問は電話対応へ変更することもありましたが、児童虐待に関する対応など直接お会いして確認する必要があるご家庭は、コロナ禍であっても感染防止対策を講じながら家庭訪問や面談を行い、状況確認や困りごとを直接聞き取り相談対応をしております。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、困難を抱えた子育て世帯の孤立化を防ぎ、問題を早期発見早期解決するため、今後も関係機関と連携を深め、情報共有や役割分担を行うとともに、経済的支援等の社会資源を活用した幅広い支援を行ってまいります。また保護者との相談手段としては、対面や電話によるやり取りが多くを占めておりますが、新たな相談の手段についても調査し研究してまいります。以上です。
須藤京子議員。
今回の質問では、虐待などの引き金ともなる経済的困窮などについて問題には触れませんでした。牛久市の実施している生活支援としては、国からの給付金以外の対策が ほとんど講じられていない状況から触れませんでしたが、相談対応の中で困りごとの要因や経済的困窮の実態などを目の当たりにされたことと思います。そうした実態に対し市として対策を講ずる必要があるというようなお考え、また具体的に動き出したものがあるのか、その辺を伺います。
15番須藤議員に申し上げます。質問の残時間が少なくなっておりますのでよろしくお願いいたします。内藤幸恵保健福祉部長。
はい、児童虐待につきましては経済的困窮をはじめさまざまな要因が複雑に絡み合って起こってまいります。市といたしましては相談の際に保護者や児童本人からよく話を聞き、関係機関と連携し状況調査を行い、虐待リスクとなる要因を早期に発見し対応し虐待防止に努めております。経済的困窮につきましては社会福祉課や社会福祉協議会など経済的支援を行う基金と連携し支援につなげております。市独自の対策につきましては国の動向を注視しながら調査研究してまいりたいと考えております。以上です。
須藤京子議員。
議員としての一般質問の場は執行部と掲げた質問項目による質疑ということでありますが、ある意味執行部の考え、議員の考えをやり取りするキャッチボールの関係にあるというふうに思っております。市は一方的に執行部の考えを述べるのではなく、また議員も議員の知見からよる一方的な考えを述べるではなく、相互にそれをどうしたら市民の安心安全のために、暮らしやすい環境のために作っていくのか、そうした点を考えていく場と考え、第三セクターの問題、そして子育て支援の問題を取り上げさせていただきました。議会は議会の横暴をこの場で訴えているということではないというふうにご理解をいただきまして、私の一般質問を終わります。